三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がハッとする30分。いつもは元気にスタジオで収録をしておりますが、今しばらくは自宅からお届けをいたします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますよう、お願いいたします。さて、本日のメニューですが、前半ではアジサイのお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、ゲームって本当にダメなの？というお話をしたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ（自宅）からお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。ね、6月もどんどんどんどん進んできて、もう3週になりました。なんかね、今年は本当にいつもと違う5月6月ね、毎日毎日が違うという日々ですけれども、あなたはね、どんな風にお過ごしでしょうか？私はですね、先日ちょっとね、悲しい出来事、お伝え、お知らせがあったんですけれども、実は私ね、ここでよく言ってる和太鼓をやっているんですが、夏のね、お祭り、自治会でやるよくあるじゃないですか、盆踊り大会とかね、納涼大会とかで、私の地元でね、いつもいつも出させていただいている自治会長さんからご連絡があって、今年の夏祭りは、まあこんなことでね、中止にさせていただきたいと思うんですよ、っていうね、お電話をいただいたんですね。で、夏祭りとかっていうとね、だいたい7月の終わり、8月、そのぐらいのお話なんですけれども、やっぱりね、決めるのって、もう5月の段階。今でももう遅い感じ。うん、だからすごいギリギリまでね、悩んでくださったんだろうなと思います。でも、やはりもう決めないとね、いろんな手続きがあるのでね、私もこう、いろいろ関わらせていただいて分かったのは、なんかね、やっぱり道を使うとかね、道をこう、ちょっとせき止めるとか、あれも全部道路、こう、なんか許可とか、いろんなので警察行ったり、ね、いろんな火器を扱うとかって言ったら、いろいろ届けをしたり。それから、やる側としてもね、それに向けて準備をしなきゃいけないっていうことで、もうね、5月、6月には、すべてのおそらく秋祭りぐらいは、までは、みんなね、決定をしなきゃいけないわけです。そうすると、やっぱりね、今、やりますって、なかなかなれないですよね。花火大会がね、中止になったみたいな話も、もうだいぶ、いろんなところで聞きますけれども、ああいうのね、夏の風情っていいですよね。それから、私なんかね、太鼓叩いてると、皆さんこうね、元気になりました、なんて言っていただける。あれもね、私たちも励みだったし。で、実際、太鼓叩いてると、本当に元気になれてね、まあ、練習をしてるだけでもストレス解消になるし。そんなこんなでね、なんか、夏祭りがない今年の夏、どういう風になるんだろうな。どういうふうに、まあ、なっちゃうというよりもね、どういうふうにしていこうかな。その中でね、みんな楽しみを見つけて、頑張りましょうね。はい。というわけで、今日の前半のお話なんですけれども、今日はね、アジサイのお話をしたいと思っているんです。私ね、ちょっと前に ミニバラを、育てるお話。まあね、お花を育てるの苦手ですっていうお話をさせていただいたんですけれども、それでもね、見るのはすごい好き。特にね、今、アジサイ真っ盛りですよね。あなたのお家の近くとか、職場の近くとか、どうですか？ね、結構いろんな色が咲いてたり、今、いろんな、こう、アジサイにも種類があるんですね。私ね、ちょっとね、調べちゃいました。なのでね。で、ちょっとね、その調べるきっかけとなったのが、テレビでもね、ちょっとアジサイってやっていて、で、その、色の違いって、あれ、土の違いなんですよっていう話をちょっと、なんか、聞いてみて。へぇーと思って。あなたは何色のアジサイが好きです？ね、私ね、ほら、青いアジサイって多いじゃないですか。なんですけどね、私ね、ピンクのが好きなんですよね。で、ピンクのアジサイが好きだななんて思ってたら、そうかそうか、そのピンクのアジサイを植えるんではなくて、ね、同じアジサイを植えても、土の、その、要は、pH バランス、ね、pH 度っていう、酸性とかアルカリ性、あれによって色が変わるんだっていうのを聞いて、ほーってね、興味を持ったんです。で、そこからちょっとね、調べたりなんかしたらね、なかなかアジサイって、なんかすごくね、風情があって、素敵だったので、今日ね、お話しようなーって思ってるんですけれども、まずね、アジサイって、紫のね、太陽の、陽の花って書きますけれども、ね、日本のお花なんですよね、もともとね。なんですけれども、最初ね、日本で全然人気がなかったらしいです。で、人気がないどころか、なんかちょっとね、こう、色が変わったりするから、こうね、花言葉にもね、移り気とか、花言葉にですよ、花言葉に、あとね、浮気とか、そんな、花言葉もあるぐらいに、ちょっと日本では敬遠されてたんですって。なんですけれども、ちょうどね、江戸時代とか明治時代とか、こうね、海外から、西洋の方から人が入ってきて、で、なんか、あ、な、ね、ビューティフォー、ね、美しいっていうことで、西洋にそれを持って行って、で、持って行って向こうではすごい人気が出て、で、品種改良とかいろいろされて、たくさんの品種とか色とか、そういうのができて、それが、なんかね、あら、綺麗じゃないっていうことで、まあ、逆輸入をされて、日本ですごく人気になった。そういうものなんですって。ね。なんかいろんなものがこう逆輸入で人気が出るって結構ありますよね。日本では大したことなかったんだけど、なんてね。はい、その一つだということで。なるほどなぁ、と思ってね。その中にね、なんかね、こうね、アジサイの、にまつわるお話としてね、その西洋に持っていったっていうのが、まあ、この人なのかわからないですけども、長崎にシーボルト、ね、シーボルトさんっていうのが、こう、出島に来てたみたいな話、こうね、聞いたことあるんじゃないかと思うんですけれども、そのね、シーボルトさんって、日本に来た時に日本の女性と結婚して、まあ、お子さんも授かって、で、まあ、それでもね、いろいろま、あって、彼が国外追放になった時に、彼がね、アジサイを持って行って、で、ドイツのね、祖国に帰った時に、そのね、アジサイを植えて、で、日本のそのね、自分の妻のことをね、そのアジサイと重ねて思っていた。なんかね、恋の味、恋の味じゃないですね。恋の花。うん、なんかね、すごい素敵だな。やっぱその美しさと、ご自分のね、妻の美しさとこう重ねて見ていた。なんてね、ロマンティックじゃないですか。ね。そんなことからね、花言葉に、乙女の愛っていう花言葉もあるんですよ。それいいですよね。ね。浮気とかそういうんじゃなくてね、乙女の愛っていう花言葉。ね。そんなのもあったりっていうね、なかなかなんかすごい、いろんなストーリーがあるお花なんだなぁと思いました。そしてね、学名はそういうわけで、もともと日本の花なんだけれども、学名はね、英語というか、ハイドレンジーっていうね、英語、ギリシャ語かな、もともとは、から来てるんですね。なので、こうね、ハイドレンジアっていうのは、今ね、最近のお花屋さん、おしゃれなお花屋さんでは、もう、アジサイって書いてないですね。カタカナのアジサイじゃなくて、カタカナでハイドレンジアとか書いてある。ね、一瞬、 その、そのものだけ見て、ポップだけ見て、ハイドレンジア、なんだと思って、横にアジサイがあるから、あ、アジサイなんだって思ったのも、本当に、去年ですね、私も初めて、ハイドレンジアって最近書くようになったんだ、なんて思ってたんですけども、それ、学名だから、あ、なるほどな、とかね、思いました。そしてね、こうね、なんか、ハイドレンジアっていう、水の器っていうふうに書くんですけど、やっぱりね、お水、雨、梅雨、時期にね、ぴったりですよね。うん。このね、あの、花のところ、あれ本当は花じゃないね、額だけども、あそこに水がこうね、ポツンポツンってね、水玉がね、あったりして、朝露とかね、それから雨とかね、あるとなんか本当ピカピカしてますよね。私そういうね、お花を見て、なんかじっくり見て、ね、そのお花のなんか由来とか、こういう花言葉とか、こういうのをね、知っていくってなんかすごく心がね、あったかくなるなーって、こんなきっとね、コロナ禍だからだと思います。あの、今まではね、もうそういうのにもう目もくれず、うん、なんかね、いつも考え事して、で、足早にね、こうスタスタスタ。うん、ね、アジサイを見ても、うん、アジサイ、みたいな感じで通り過ぎてたんですけれども、なんかね、こうやって少し時間ができたり、こうなんかいろんなことにちょっと注目して楽しいことないかなとかね、うん、なんかいいことないかななんて思いながら、ウォーキングをするようになって、気づいた、このね、アジサイとか、あと、ちょっとテレビをね、ちょっとだけ見るようになって、やっぱりアジサイ、あ、なるほどなとかね、なんか、いいこともあるなって、すごい最近思います。ね。今までなかったこう心の余裕を持とうとするからこそなのかな。うん。そして、そのおかげさまで、こうやってね、なんかね、なんか素敵なストーリーに出会えたりっていうね。アジサイね。皆さんもね、きっと、多分あなたのお家の周りにも咲いてるんじゃないかな。これからのところもあるし、ね。ぜひ見て、あ、乙女の愛なんだ。とかね、こういうね、シーボルトが自分の妻を重ねて、なんていうね、ロマンティークな感じに、委ねてみてはいかがでしょうか。はい。それではジングルを挟みまして、後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局。
心理の学校の学院長三浦久美子がお届けする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお届けしています。前半ではね、今日はアジサイのお話ということでね、なんか皆さんの頭の中にこうね、紫、青、ピンク、白、ね、色が変わるのも今ありますよね。いろんなアジサイがこうね、頭の中に広がっていて、ちょっといい気持ちになれていたらいいなーって思っています。そしてね、今日後半なんですけれども、セルフアップワンポイントアドバイス。まあ、アドバイス、知識、のようなものを今日ね、お伝えしたいと思っているんですが、ゲームって本当にダメなの？っていうお話をしたいと思います。ね、まあ、地域によってね、こうね、ゲーム依存症を、心配して、子供のね、なんかね、時間を規制するとか、いろんな動きが出ていたり、していますけれども、今日はね、そのね、ゲームっていうものについて、まあ、心理のね、人として、今日ね、お話をしたいと思っています。それから、親子専門家としてね、お話をしたいと思ってるんです。それはですね、よく最近ね、世の中で言われてるゲーム依存症、ね、ゲーム依存症にうちの子がなったら、どうしたらいいんですかっていう心配をされてる、そんなね、お声も私、結構聞きます。それからね、もうね、うちの子ね、もうほんとゲーム依存症で、って言ってね、もうね、もう決めてる。うん。っていう方も結構いて、よくね、SNS なんかでも、もうね、うちの子ゲーム依存症でどうしようもないんです。なんつってね、ちょっとこの依存症っていう言葉をね、なんか流行りのようになっちゃってるので、もう少し、 依存症っていう言葉についてもね、気をつけて使っていきたいなと思っています。で、あのね、依存症ってまず、いろんな依存症ありますよね。うん、ちょっとね、依存症っていうのの、まあ、定義というか、どういうものが依存症なのかっていうのをまずお伝えしたいんですけども、難しいことは言わないですからね。要は、自分の意思でもどうにもならなくなっちゃっていて、で、それによって、もう生活も、それでなんかもう、なんか一変しちゃって、やらなきゃいけない生活がもうできなくなってしまって、で、本人も周りも困っている状態。ね。もうどうしようもなく止められないと本人も、悩んでいるし、それから悩んでなくっても自分の本来ある生活をできなくなってるのにやめられない状態。で、こんなのを、まあ、一般的にね、依存症っていうふうに言います。で、確かに、ゲーム依存症っていうのもね、これから2022年、もうちょっと先になりますけれども、あるね、まあ、WHO が定めているような、一つのね、まあ、精神疾患のいろんな、こう、名前を決めているような ICD-11 っていうのが出るんですが、そこではね、ゲーム障害っていうものが、もうね、依存症の中の一つの分野として定義をされることにはなっています。なっているのを私もちゃんとわかりながら、今日はね、本当にゲームってダメなの?っていうお話をしたいんです。あのね、今、こんな時だから、いろんな人がいろんな楽しみを見つけてますよね。で、こう本当にね、学校は、地域によって全然違うんですけれども、東京とか千葉とか神奈川埼玉、この辺っていうのは、もうね、3月の頭から、学校がね、もうなくなって、それからもう6月に入る頃までずーっと、だから3、4、5、3ヶ月間全くなくて、それから、6月になってもね、まだまだ分散登校で。そんな感じで、子供たちの日常が奪われている状態。ね。奪われてるって言ってもね、誰が奪ったんでもないです。もうこれもしょうがない。ね。命を守るために、でも、日常が奪われている状態で。そして、その中で、子供たちも頑張っている。で、その中で一つ、楽しみとして見つけるのが、もしかしたらゲーム。ねえ、だってお外に行ってもダメって言われてるし、公園に行ってもずーっとね、ご存知の方は、見たことあると思うんですけど、公園のね、遊具にこうね、テープが巻かれていて、ね、感染の恐れということで、もうね、遊具も使えない。ね。それから、友達とわーわーってこうね、接触するような、だから鬼ごっこでタッチとかもダメ。そんな中で、子供たちがもしかしたら、ね、YouTube とか見るのの、その、一環としてゲームっていうのがあったかもしれない。そしてね、ゲームってね、本当によくできてます。もちろん、まあね、このゲームをやられる方はよく知ってると思うんですね。で、まあ、全員じゃないんですけれども、やはりね、このね、ゲームをなんかすごくね、なんか怖い目で、もう、うちの子ゲームばっかりやっちゃってって怒ってる人って、意外とね、聞いてみると、ゲームってやられますかって聞くと、いや、もう私はもうやらないんですけどね、それでね、っていう感じで、あんまりやらない方が特に、ゲームっていうものをちょっとすごい、本当にね、あれは悪だってすごく心配していて、そしてゲーム依存症にうちの子なっちゃってるんですってすごくおっしゃってるっていうちょっとね傾向があるなってまあね親子関係のいっぱい相談を受けるのでその中でちょっと感じています。で逆にご自分もゲームをされてる方ってあまりね正直うちの子がゲーム依存症でとかねあんま言ってないんですよね。これねやっぱりやってる方とそれからやってない方の感覚の差なのかなっていうのも一つはあります。一つはその感覚の差。自分もやるからね。だから、楽しみも知っているし、それから、まあ、その依存症っていうのが、ゲームで依存症って言われるのってどのぐらいなのかなっていう、 なんとなく見当がつくんだと思うんですね。だけど、やったことのないことって、やっぱりすごい、こう、不安ですよね。それから、こう、子供がこう熱中してると、怖いですよね。だから、今日はね、その、やったことのある人は、なんかね、はぁ、みたいな感じかもしれないんだけども、やったことがなくて、そして、なんか、うちの子ゲームばっかりしてるから、もうこんなんじゃない、ゲーム依存症になっちゃうんじゃないか。実際、もうね、うちの子ね、ゲームばっかりやって、勉強しないんですよ。何歳ですか？中2です。ああ、もうね、そのぐらいだったら、ゲームじゃなくても、勉強しないな、なんて思いながらも、ね、中学生の お母さんとか、保護者の方とか、ね、小学校の高学年のね、保護者の方とか、ゲームをやってるから、うちの子勉強しないっていうね。なんかね、勉強しない理由をね、ゲームに求めてるようなところもあるので、ゲームにもいいことがあるっていうことをね、今日ね、力説したいと思っています。ね。ゲームにもね、いいところあるんです。でね、あのね、一つ、最近すごくこのね、ゲーム、まあ、自粛生活、学校もなくなって、になって、爆発的に売れてるゲームで、あつ森っていうのがある。うん。知ってます？ね。あつ森っていうのはね、あの、もう、任天堂がね、誇るね、集まれ、動物の森っていうね、ゲームですね。はい。昔からあったんですよ。ね。動物の森ってね。でさ、うちの子供たち、30過ぎる子供たちが、小学生の頃にもあったんですけれども、またね、今ね、リニューアルして、すっごく面白くなって登場してます。あの、スマホでもできますよね。スマホでやるやつは、ポケ森っていうね、あの、動物の森のポケットタウンだったかな？あ、ポケットキャンプだね。ポケットキャンプっていうね、動物の森やっぱりあるんですけれども。私ね、やっぱりね、なんで流行ってるか、これは、こう、お母さんたちもすごい心配して言ってくるので、これ私、やってみないと何も言えないなと思って。まあね、今ね、ゲームスイッチは買えなかったので、ポケモリの方、やってみてます。面白いです。でね、何が面白いのかっていうとね、あのね、ゲームの中に、すっごいこうね、人と助け合わないといけない。例えばね、あの、いろんな登場人物出てくるんですけれども、なんかね、お願いをされるんです。こうね、なんかお買い物とかね、それから何々を持ってきてくれる、ね、例えば畑でね、ナスを掘ってきてくれるとかね、それから果樹園行ってリンゴ取ってきてくれるとかね、お手伝いをちょっと頼まれるわけですよ。で、一生懸命こう行って、それでね、お手伝いそのね、頼まれたものをこう一生懸命ね、魚取るとかね、なんか掘るとかね、やって、でまたその人のところに戻ってきて、ね、取ってきたよって渡すと、ありがとうって言われて、ちょっとね、なんかグッズをもらえる。ね。そんな感じでね、これね、ちょっとしたコミュニケーションだと思いません？ね。ゲームの中に、実は、ね、コミュニケーションがあるんですよ。それからね、これはね、すごいですよ。不動産。ね。不動産、実はね、こうね、家を建てる。まあ、無人島から出発するんですけれども、あの、ちゃんとしたね、集まりの方は。でね、無人島に家を建てる。で、家を建てるためにですね、お金を稼がないといけないじゃないですか。で、お金を稼ぐっていうことをいろいろやったり、それからね、株、ね、株っていうのにこうね、やってみてお金を増やすとか。もうね、あの中に社会が丸ごと入っているんです。すごくないですか？ね、だから経済関連も、あの、ちゃんとね、そこでね、磨かれます。だって、借金するんですよ。借金して、それを返済していく。ね。それからね、株のちょっとした知識もできる。から、人とね、コミュニケーションを取る。ね。それから、こう、友達も増やしたり、こう、なんか、出会った人と会話をしてね、仲間になるとか。もうね、ちょっとね、なんか、長くあつ森を語っちゃいましたけれども、それだけでもすごいの。ね。それからね、よくあの、うちのクライアントさんのお子さんがやるね、マインドクラフトって言ってね、みんなでやっぱりグループを作って、で、何かをね、こうね、あの、なんというか、レゴを想像していただくといいな。レゴを想像していただいて、あれをね、みんなで作っていくんです。私の、クライアントさんのお子さんは、そのグループね、に参加して、ディズニーランドを作ってました。 ディズニーランドのね、あのいろんな建物をものすごい精巧に、ということは、そんなね、レゴのね、大きなパーツじゃないんですよ。もう様々なパーツを駆使して、もうまるでどっから見ても、ディズニーランドのあの真ん中のね、シンデレラ城に見えるような、ものすごいものをみんなで作る。みたいなのとかね。あの中にものすごいコミュニケーションがあったり、いろいろな学びがあったりします。ね。なのでね、私ね、ぜひお伝えしたいんです。あのね、ゲームやってて心配だったら、まずはね、お子さんとゲームのことで会話をする。そうすると、子供ね、依存症ってことは、要はもうそれに没頭して、他とのコミュニケーションを絶ってしまうような状態。それになったら確かにまずいですよね。なので、ね、ゲームを通して会話をする。ね、そうすると、今度のゲームを通して会話をするから、子供、ゲームばっかりにならないです。それからお母さんがね、もしよかったら、終わり方とかね、始め方とかね、それから、どうやってね、どの辺が楽しいのとか聞いてみるとかね。そうやって、その子が好きなものでコミュニケーションを取る。そしたら、子供も会話が増えますし、ね、あ、お母さん下手くそね、とか思って、ちょっと教えてくれたりね。まあ、たまにはね、ちょっとね、うさんぐさがられたりもしますけども。そうやって、そのことで、子供が興味を持ってることって、それがゲームだったら、それでコミュニケーションを取っていくと、おそらくゲーム依存症みたいなことにはならないと、私はすごく思っています。ね。ぜひね、ゲームが全部ダメなのじゃないってことをね、今日は知ってください。という話でした。それではジングルを挟みまして、お知らせコーナーへと入っていきます。
夢の種放送局。
お知らせのコーナーです。どこに住んでいても、お仕事終わりでも、オンラインで学べて、コーチの資格とカウンセラーの資格を一度に両方取れる講座、コーチング NLP ゼネラリスト講座のご案内です。自分の願いを実現したい方、もっとポジティブに生きていきたい方ね、カウンセリングの技術もコーチングの技術も学びます。ぜひ日本メンタルコーチング学院のホームページで、コーチング NLP ゼネラリスト講座検索してみてくださいね。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入ってまいります。
夢の種。
はい、今回の放送いかがでしたでしょうか。ね、今日の放送を聞いていろいろなご意見があったら、ぜひ番組へのお便りフォームはこちらというところがございますのでね、三浦久美子のホットルーム宛てにぜひコメントをお寄せください。また今日の放送もう一度聞いてみたいね、なんかいろいろ喋ってたので、もう一回じっくり聞いてみたいなんて思っていただけましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。ね、そこに今日の一人語りの放送も載せていきますので、ぜひゆっくりとお聞きになって、またね、いろいろ考えたりしてみてください。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。今週も元気に過ごしていきましょうね。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。